増田先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回のテーマが非アルコール性脂肪性肝疾患ということで、この後じっくり伺っていきますが、アルコールが原因ではないよというタイプの肝疾患ということですね。はい、
アルコール性肝疾患というのは昔から有名な病気なんですけれども、はい、お酒を多く飲まれる方に多いと。ところが1980年代になりましてですね、アルコールを多量に摂取しない方でもアルコール性肝炎のような病態を呈するという報告がありまして、急に脚光を浴びたという歴史がございます。
はい、ということで今日はリスナーの皆さんも、日常アルコールはそんなに飲む方じゃないんだけどなという方にもぜひ耳を傾けていただきたいと思います。では増田先生、まず肝臓ですけれども、どういう臓器なのかというところからぜひお話しいただきたいと思います。
はい、肝臓はお腹の中にありまして、横隔膜という胸腔と分かれるところのすぐ下についてます。体の大きさからいきますと大きな臓器でして、脳と同じぐらい、1400グラムぐらいは成人ではあります。この臓器では体に必要なタンパクの合成であるとか、あるいは栄養を貯蔵するものであるとか、有害物質の解毒分解、食べ物の消化に必要な胆汁の合成分泌と、かなりいろいろな役割の仕事をしている臓器です。
その肝臓の疾患というとどういうものが挙げられますでしょうか。
はい、頻度的にすごく多いのはウイルス性肝炎と言われて、輸血とかの時にその後に肝炎を生じるものが多くを占めておりますけれども、最近やっぱり脚光を浴びたのは脂肪肝、肝臓の中に脂肪が溜まっている病気で、ウイルス性肝炎にしろ、この脂肪肝にしろ、ある特定の方にとってはどんどん病態が進行して、それの慣れの果てが肝硬変、肝臓が硬くなって肝臓がなかなか動かない状態、あるいは時たまそういうところで肝がん、癌細胞が現れてくるという病気が起こることがあります。
よく一般的になかなか症状が現れずに発見が遅れるというような臓器の一つですよね。
はい、その沈黙の臓器とよく言われているのはなぜかと言いますと、肝臓というのは原理的には3分の2の切り取っても生きていけるという評価ができています。よく生体肝移植って言いまして、はい、お子さんに肝臓をあげるという移植がありますけれども、あれは生体の3分の1の臓器を切り取ってお子さんに移植したりするんですね。で、3分の1切り取っても平気で数ヶ月後には再生、元に戻るということが言われています。ですから、原理的に3分の2まで OK なんですが、3分の1切り取って生体肝移植ができる。これを逆に言いますと、肝炎でいろいろな臓器が障害されたときに黄疸と言いまして、体が黄色くなるときは、これは肝臓が根を上げているときなんですが、黄疸が出るということは逆に言うと、あの大きな肝臓の3分の2程度がすでにもう機能を失っているということです。ですので黄疸が現れたときはかなり肝臓がやられていると考えた方がいいと思います。
症状が現れた時にはもう進んでいるという、
そうですね、
ことなんですね。脂肪肝なんですけれども、はい、どういう状態になっているんでしょう。
はい、体の肝細胞の中に脂肪がいっぱいたまる。脂肪といってもいろいろありますが、中性脂肪と呼ばれるものがたまっていった状態を指します。
先生、こうご覧になった時に色はラードの色というんでしょうか。
はい、黄色くなっていきます。
黄色っぽくなった
、はい、見た目にも黄色くなっていきます。
悪化するとどうなっていくんでしょうか。
はい、肝細胞がこの炎症によって壊死していく、死んでしまうという状況が盛んになってきますと、脂肪性肝炎という状態が起こります。 で脂肪性肝炎程度であればそんなに問題はないんですけれども、炎症が起こるということはそこに焼け跡として繊維化が生じるんですね。繊維が増えてくる、体を皮膚も怪我した時にもそこが治るということは繊維が増えてくるんですけれども、肝臓もそこで炎症を起こすと繊維化ができてくる。この繊維化が起きてくると肝細胞をなかなか再生しにくくなります。ですんでこれが指標としてはそういう状況になってくるというのが一番心配な病態です。
繊維化、先生かさぶた化とも言うという、はい、その
進んでまいりますと肝硬変になったり、肝硬変の状態が長く続きますと肝臓にがんが生じる、肝がんが生じるということも起こり得ます。
先生、風船みたいにこうなっている場合があるっていうお話も聞いたことがありますが、はい、どういうことなんでしょう。
はい、肝細胞に中性脂肪がたまっただけ、あるいは脂肪がたまった時に炎症が起こる、
はい、
ここまでが脂肪性肝炎なんですけど、そこに収まっているとであればあんまり進行しないというふうに言われています。ところが肝細胞が壊死する途中で風船のように膨らむことがあります。それから同じようにその繊維化、かさぶた化が生じた時にもかなり炎症が進むというのがあります。ですからその2つの指標、肝細胞の風船化とそれから繊維化、この2つが生じてきますと少し進行するんじゃないかということで積極的に治療した方がいいというふうに今考えられております。
脂肪肝というレベルを過ぎて肝硬変、肝臓がんに進んでいくんだよっていう注意信号なわけですね。
そうですね。
ところでこの脂肪肝の原因、アルコールというのは大きな要因になるんですか。
いいえ、アルコールというのは昔から有名な病気で、アルコール飲みすぎると肝臓悪くなるよと一般的によく言われてると思いますね。ところがアルコール性肝疾患の病態と全く同じようなのに、その患者さん全くお酒を飲まない、飲まれない方にもこういう同じような変化が起こるということが分かってきました。それでちょっと長い病名なんですが、非アルコール性脂肪性肝疾患というふうに呼ばれるようになったんです。
その非アルコール性脂肪性肝疾患、アルコールが原因ではないよというこの疾患、その中にもさらに分類があるということですね。
はい、2つに分けております。非アルコール性脂肪肝、それから非アルコール性脂肪性肝炎、肝臓の炎症のこと肝炎と言いますが、この2つに分けてます。
はい、
で、非アルコール性脂肪肝というものは割と軽い病態というふうに考えています。それから非アルコール性脂肪性肝炎、この病態になってくると病態が進行するんじゃないかと言われております。で、この病態の進行する非アルコール性脂肪性肝炎は非アルコール性脂肪性肝疾患の約 20% ですので、頻度的には小さいんですが、やはりこの20% の患者さんをしっかり診断して肝硬変、肝がんにならないように治療するというところが一番今大事だというふうに考えられております。で、非アルコール性脂肪性肝疾患での方でも、アルコールを飲まれない方でも、糖尿病を合併なさっている方はこの非アルコール性脂肪性肝炎、怖い病態の方に進行する頻度が高いということが指摘されております。